ヨハネの福音書を学びます。私準備していましてですね、かなり、苦闘しました。というのはですね、今までの、福音書の学びにの準備にかなり慣れていたので、かなり違ったアプローチからですね、この取り組みをこのヨハネという人物がしているわけで、ちょっとあまりにも深いので、どこからこう取り組んでいけばいいのかっていうのは分からなくなってきたんですね。まあ、でも今回ですね、その一部って言ったら変ですけれども、まあ、いつものように一節一節で公開させていただきたいと思います。で、今日はですね、一章のですね、前半部分、1節から18節までですね、まあ、ちょうどヨハネの福音書の、プロローグって言われる、初めにっていうことですね、中身に入る前の文ですけども、非常に、まあ、この福音書の中で重要な部分になります。で、題名がですね、今日は神の言語としました。神の言語ですね、言葉あるいはロゴスという言葉がですね、この箇所で繰り返し使われているので、後でそのことを説明させていただきます。で、まずヨハネがこの書物を書いたのは、どのくらいの時か皆さん知っているでしょうか。紀元の90年の時ですね、パトモス島にヨハネが島流しにされた時ですね、その時に書かれました。イエス様が蘇られて弟子たちに聖霊が降り注がれ、それからもう60年近くも経っていたんですね。で、福音はイエス様が約束した通り、エルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア全土、そして地の果てにまで至ったわけです。そして先のマタイとマルコとルカの福音書はすでに教会の中に行き巡っていました。そして十二使徒はヨハネを除き皆殉教してもう天に召されていたという状態ですね。そしてヨハネ自身も90歳ぐらいのおじいさんなんですね。で、このような状況の時に彼は福音書を書いたんです。少し不思議だなと思うのはですね、このもうすでに福音が言い広められていて、教会も多く建てられていてですね、もうかなり落ち着きを持っていたのにもかかわらず、また福音書を書くということなんですね。これが非常に不思議だなと思いましたけれども、それはですね、ヨハネの思いの中にイエスは一体誰であるかっていう疑問があったんですね。英語ですと Who is Jesus? ってなるんですが、イエスは一体誰なのかっていう疑問です。これだけ教会がいろいろ大きくなったんですけれども、イエスの本質ですね、イエスの正体、一体誰なのかということにおいて、まだ解き明かされてない部分があったということなんですね。で、確かにマタイの福音書で、マルコの福音書、ルカの福音書でイエス様についての生涯が、克明に正確に描かれていましたけれども、ヨハネはそれを見て、確かにその通りであるけれども、もっと何かがある、イエスの本質、イエスは一体何者なのかというその本質ですね、核になる部分がまだ分かっているんだけれども言葉になっていないというのがあったんだと思います。で、その時にヨハネはですね、ギリシャ語でロゴス、日本語では言葉という言葉が与えられたんですね。これだ、この言葉こそイエス様が誰なのかを描くのに適切な言葉であると判断したわけなんです。それで初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書き記し始めたわけなんですね。イエスが神の言葉だって言うんですね。あるいはイエスが神様がご自分を表現される際の究極の言語ということができるかもしれません。まあ、言葉っていうとですね、書かれた文字っていうふうに考えてしまうと思うんですが、まあ、確かにこのギリシャがロゴスですから書かれた文字なんですけれども、もっと広い意味で考えてみたいと思うんですね。表現、自分の考えを表現するときに、私たちは例えば芸術っていうのがあるわけですね。音楽とかまたは絵画とかですね、目で見る、また耳で聞くっていう手段もあるわけですね。で、神様は、ご自分のことを人に表そうとされてですね、いろいろな方法を用いられたわけです。で、この書かれた文字、つまり預言者の言葉によってですね、神様はご自分のことを表されました。で、それによって神様はどのような方かっていうのはかなり、分かってきたんですね。そしてまた夢とか幻っていうのもありましたね。ですから目で見ることもできたんですね。
でさらにあと実際の物理的な言葉によっても声によってもですね、彼らは神がどのような方かっていうのを聞くことができたんです。けれども神様は生きた一人の人物によってご自分を完全に表現されたんですね。それがイエスなんです。ヘブル書一章の一節にこう書かれてるんですね。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れです。ですからイエスにおいて神が完全に表現されているわけです。ですから神の言葉なんですね。さらにヨハネはイエスこそが信じるに値する方、私たちが信じる信頼するに値する方であることを言うべき必要を感じたわけなんです。でこのヨハネの福音書の目的というのがはっきりと書かれている部分があります。面白いです。ヨハネって面白いですね。第一の手紙でもそうなんですけれども、何のために書いたのかっていうのははっきりと書いてるんですね。でそれがヨハネの福音書ですと20章の31節なんですね。読んでみますね。しかしこれらのことが書かれたのは、そうですね、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。わかりますか。他の福音書では確かにイエスキリストについての事実は述べられていたんですけれども、その意義については、相対的にあまり深く話されていなかったということになるわけなんです。でそこでヨハネはもうずっと後に、これを書いたわけで、かなりですね、その福音書の中身っていうのも彼は知っていましたし、そういうこともあってですね、その重複する部分っていうのがかなり少ないんですよね。ですからまだこのイエスについて語られていないという部分を補いつつですね、そしてその意味ですね、なんでそのような事実があったのかっていう意義について話しているわけなんです。そしてこの方は信頼するに値するんだ、信じるに値する方なんだということを強調しているわけなんです。でここで信じることによって命を持つと言いましたけれども、イエスを信頼して生きることが本当の意味で生きることであり命を持つことなんだと彼は言っているわけですね。ですから私たちはこれを読むとですね、命を持つんです。でクリスチャンそれを聞くとですね、いやもう持ってるよって、確かにそうなんですね。けれどもその命を豊かにするためにイエス様が来られたわけですね。わかりますか。ですからこの福音書を読むとですね、その豊かな命というのを持っていくことができるわけなんですね。それで一章の前半、それでですね、ヨハネはなぜイエスが信じるに値する方なのかということをその理由を述べているわけです。私たち人間は、いろんなものを信じているわけですけれども、なぜイエスなのか、なぜイエスだけなのかという疑問が起こります。そうですね、そこでですね、ヨハネは、まず最初に3つですね、理由を述べているんですが、第一にイエスが神ご自身であったということです。単なる宗教家でもなく預言者でもなく神そのものであるから信頼に値するんだということを書いています。1節から5節にそのことが書かれています。1節読みますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた。でこの言葉っていうのがギリシャ語でロゴスっていうことです。でこのロゴスというギリシャ語はもともとギリシャ人哲学者たちによって用いられていたわけなんですね。で彼らはこう考えてたんです。すべてのものはその形が存在する前に考えにおいて存在していた。ちょっと今聞いただけで分かんないですね。もう一回言いますね。すべてのものはその形が存在する前に考えにおいて存在していたって考えています。簡単に言います。そしたらすぐ分かります。例えばこのテーブルがありますね。テーブルの形このありますよね。でもこのテーブルが存在する前にそのテーブルについての考えがあるから初めてこのテーブルがあるわけですよね。 でなければこのテーブルはできるわけはないわけです。その考えがあって初めてあるわけです。でそれをそうしたものですね、それ宇宙全体を見てもですね、私たちの体を見てもこの秩序だっているわけで混沌としてないわけですね。なぜそういうふうに混沌とせず秩序だっているのかっていうのを見るときにですね、その背後にですねそれを統一する言葉考えがっていうんですね。それがこのギリシャ人たちのギリシャ哲学者たちの考えだったんです。ちょっとこんがらがるかもしれませんが分かりますよね。それでですねヨハネはさらに一歩進めたんです、踏み出たんです。確かに考えが存在していたんだけれども、考える方がいたではないかって言ったんです。考える方がいるではないか。で先ほどのこのテーブルの、例を出しますとですね、テーブルについての考えがあったけれども、考える人がいなければテーブルはできないわけですよ。そうですね、このテーブルができる前に考える人がいたから初めてテーブルがあるわけなんです。だからヨハネはこのロゴスという言葉を使って考える方がいらっしゃるんだ、全てのもの前に考える方がいるんだということなんです。でそれがここで出てきている初めに言葉があった。で聖書はそのロゴスとは神だって言ってるんですね。私たちは聖書の冒頭の言葉を知っています。初めに神が天と地を創造されたですね。神が全てのものが存在する前にすでに存在されていたということです。永遠の昔から生きておられたわけですね。そしてここを見るとイエスご自身も初めにもうすでにおられたわけなんですね。あのエホバの証人の人たちは、いやそうじゃないと、神がまず最初にいて、その後にイエスが作られて、そしてイエスがいたんだって言って言うんですが、そうじゃないんですね。もう永遠の昔からイエスも存在していた。そして他の箇所を見ると、あの聖霊も最初からですねおられたということがわかります。でこの、創世記の一章一節の初めに神はっていう神ですね、それヘブル語ですと、あのエロヒムっていうんですけれども、エロヒムって文法を見ますとですね複数形なんですよ。なんで複数形なのかなって不思議に思いませんか。そしてその後でですね、人が作られるときに神様こう言われてるんです。我々に似るように我々の形に人を作ろう、私に似るようにって言ってないんですよ。我々に似るように我々の形に人を作ろうって言ってます。バベルの塔的も我々がって言ってるんですね。複数形になってるんですね。ですから神様はここでもうすでに複数の人格、聖書を見ると3つの人格ですね、お持ちであることがわかります。そしてヨハネはここで言葉は神であったと言って断言しているわけですね。でこれをエホバの証人たちが否定するわけですけれども、彼らはですね、確かにイエスは神として呼ばれるような高い位にいたけれども、その本質は神ではなかったっていうんですね。そしてミカエルのような高い位の、天使であったって言うんです。でももしそれが本当だったら、あの実会のですね最初の方の戒め、最初の戒めどうなるんでしょうかね。あなた方は私の他に他の神々があってはならないですね。神ではないものを神とするっていうのは罪だわけですね。ですからイエスは神のような方ではなくて神なんですよね。神ご自身なんですね。で父なる神も神です、聖霊も神です。でも聖書は神は一人であるって言ってるんですよね。で私たちはそのことを決して理解することはできないんですけれども、三つの人格を持っていて一人の神がおられるというのが聖書の真理なわけなんです。ですから言葉は永遠の昔からおられた、永遠に存在されている方、つまり神であるということです。で次にですね、この言葉は創造主であることが語られています。この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。でパウロもこの事実を確認しています。コロサイ人への手紙1章の15節ですが、読ませていただきます。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあっ て作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。でこのことを考えて福音書を読むと、なんでイエス様が数々の奇跡を行うことができたかっていうのを容易に理解できるわけですね。ヨハネの福音書2章ですと、イエス様は水をブドウ酒に変えられたところが記されてますけれども、これちょっと科学の授業だって思ってくだされていいんですが、科学的に科学ってのは化学の方ですね。化学的に考えるとすごく不思議なことなんです。水 H2O っていう分子があるわけですけども、そこからですね、ブドウ酒の分子っていうのはちょっと僕ちゃんと調べてなくて分かんないんですが、できようがないんですね。そこからできようがないんです。だから人間でしたら、例えば作るといってもですね、何か存在するものを細工してですね、何か作る。例えばこのテーブルでも木を作った、木をこういろいろと作り削ったりなんかしてできたわけですから。けれどもイエス様がなされたことっていうのはそういうことじゃないんですよね。無から有への創造なんです。でこれ神しかできないんですよね。でこんなこと起こりようがないっていうんじゃなくて、まさにそれはイエスが創造主であることを表しているわけです。また思い出せますか、蘇りの奇跡においてですね、ラザロが蘇った奇跡なんですけれども、ラザロよ出てきなさいとイエス様が大声で叫ばれたら出てきましたよね。で思い出してください、創世記です一章です。光をあれと言ったら光ができたんです。言葉によって創造されたんですよね。でイエス様も言葉によって創造の働きをされているわけなんですよね。ですからイエス様は創造主、言葉は創造主であることが分かります。そして次に出てくるのは、言葉が命だっていうんですね。4節見てください。この方に命があった。この命は人の光であった。すべてのものを作られた神が人の命も作られたわけです。でイエス様はこう言われました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ですか。単に肉体的に命を持つだけではなく、豊かに持つですね。つまり、精神的に生き生きしているだけでもなく、霊的に生き生きしている、生き生きしているというか生きているという意味ですね。そのために作られたわけですね。自分が生きている意味を知って生きるために私たちは作られたのです。でこれはですね、神につながることによってのみ初めて可能になるんですね。でそして命は光だって書いて、人の光だって書いたんですけども、この命と光っていうのがこう関わりがあることが分かります。でどのように関わってるのかっていうのをちょっと私ずっと考えてたんですけども、うまく言葉で表現できませんでした。ただ光というのが次に出てくるんですけれども、人と深く関わっている、この命っていうのも人と深く関わっているんだなっていうのを見ることができます。だいたい聖書では光っていうとですね、真理を悟ることとか清く生きることなどに使われています。つまり私たちが本当に霊的に命を持つときにですね、生きる意味を見出すわけですね。なんで自分が生きているのかっていうのが分かるわけです。でその時に光が当てられるわけですね。今まではさまよっていたんですね。けれどもなんで生きることができるのかっていうのが分かったんで、光が与えられたわけですね。そして次見てください。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇を打ち消したいと思って一生懸命手を振っても消え去りませんね。今電気消してですね、どうやってこの闇を消そうかと思って一生懸命ってか目の前で手を振っても消えないわけですね。けれどもどうやったら消せますか。光ですよね。光をただ差し込むことによって初めて闇を消すことができるわけです。ですから私たちが一生懸命どんなに努力しても意味のある生き方をすることはできず、ただイエスを受け入れることによってのみ真に生きることができるわけですね。で多くの人はそれを認めないんです。で神がいないイエスキリストは信じないと言って、その光を消そうとするわけですね。でこの聖書の時代にもその試みがなされたことを思い出してください。イエスを気に入らない宗教指導者たちがイエスを十字架につけて殺しました。でこれで光が消せたと思ったんですね。 で1日が経ち2日が経ちました。ところが3日目にイエスが死者の中から蘇られたわけですね。光を消すどころか光はますます輝いたわけなんです。こうしてイエスが神ご自身だって分かりましたけれども、次ですね、イエスが信じるに値する方であることの第二の理由が書かれています。それが今話した光ですね。イエスが光であったということです。6節から13節まで書かれていますね。神から使わされたヨハネという人が現れた。でこれはこの福音書を書いているヨハネではなくてバプテスマのヨハネの方ですね。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。これ大事です。今の彼は光ではなかったっていうのが大事なんですね。バプテスマのヨハネ、彼は非常に偉大な預言者でした。で彼の言葉は神の言葉でした。神から言葉を授かったんです。そして、本当にあまりにも偉大であったために多くのユダヤ人が来て、この方がキリストではないかと思ったほどだったんですけれども、今読んだように彼はキリストではなかったんですね。光ではなかったんです。でイエスは光だったっていうふうに区別しているわけなんですね。イエスは預言者以上の方であり、いや預言者と比べることさえできないほど偉大な神ご自身であるということなんですね。でこれがですね、キリストへの、イエスを信じる際にですね、この妨げになっているいろんなものがこうなくなってしまう、きっかけになるわけですけども、っていうのはどういうことかっていうと、いろんな宗教があるわけです。で教祖がいるわけです。いいこと言ってます。例えばブッダがいますよね。でブッダもいいこと言いました。でキリスト教と比べるとですね、非常に似ている教えもたくさんあります。道、生きるべき道を人々に教えたんですよね。意味のある人生を送るにはどうすればいいか教えたんです。これが道だっていうに言ったんです。けどもイエス様はどうですか。私が道である、私が真理である、私が命である。道を教えたんではなくて、イエスご自身が道だって言ってるんです。ですからバプテスマのヨハネとはもう全然桁外れに違う方なんだということを、ここでヨハネはですね、注意して記しているわけなんですね。それで次のように書いてます。9節見てください。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていたですね。でこのすべての人っていうのがいいですね。一部の人じゃないんです。世界中にいるどの人に対してもです。ですからどんな人もこのイエスに対して無関心でいることはできないんです。受け入れるか受け入れないかの選択しかないんです。その間はないんです。そこで次から受け入れない者たちと受け入れる者たちのですねことが書かれています。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。でこれとっても面白い表現だなと思うんですね。作られたものが作ったものを知らないっていうわけなんですね。でこの世っていうのは世界にいる人間のことですけれども、で人間はイエスのことを聞いても、まさかこの方が全てのものを作られ、自分の体さえも作られたことを知らない、そんな方だったっていうのは知らなかったわけですよね。そして今でもですね、私はイエスなんて信じようとは思わないと、いやちょっと今はってですね、でその口さえもですね、息さえもですね、イエス様が作られたということ、その事実を知らないわけなんですよね。でイエス様がこう言われましたね。弟子たちに、野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。見てごらんなさい。栄華と富を極めたソロモンさえこのような小さなユリの一つほどにも着飾ってはいませんでした。イエス様はですね、ほらごらん、これが私が作ったユリなんだよってこうおっしゃってたんだと思うんですね。光を浴びてですね、この光合成って言ったらいいんでしょうか、ちょっと難しい言葉わかんないですが、本当にこのですか、植物のですね、この細かい部分まで全部ですね、イエス様作ったんですよ、ね、それをですね今見てごらんっていうふうに言ってるわけですよね。 でそのことはもう弟子はそんなこと全然その時は分からなかったんですよね。けれども後になって彼らが分かったんですね。でヨハネが第一の手紙でこう言ってるんです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてですか。聞いたもの、目で見たもの、じっと見てまた手で触ったものについてです。何に気づいたかというと、イエスが肩を触れた時ですね。あれは神が肩を触れてた、神が、ね、自分の肩に手を触れてたんだって気づいたんです。でニコってイエス様が笑ったら、全宇宙を作られた神がいる、あの時ニコって笑ったんだって気づいたんですよ。ものすごいことに気づいたんです。でもその時は分からなかったんです。そこでここではこの方は世によって、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったって言ってるんですね。でそれだけではなくて、次見てください。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったってあります。でこの民っていうのはユダヤ人のことですね。神様はユダヤ民族を、イスラエル民族を選ばれてご自分の民となさったわけです。そしてイエス様はユダヤ人としてお生まれになって、ユダヤ人の救いのために来られたんですけれども、イエスを認めなかったんですね。でヨハネの福音書ではそのことが鮮明に表れています。まあ、今までもそうなんですけども、その理由っていうのが書かれてるんですね。なんでそんなことしたのかっていうのがですね、書かれています。しかし、次にヨハネがこう言ってるんですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。受け入れる人に大きな特権または権利が与えられています。神の子供となる権利ですね。神が遠く離れた存在ではなくなるんですね。父のように親しくなることのできる特権なんですね。でこの前私が英会話で、子供たちのために祈ったんですけれども、一人がこう質問したんです。お父さんがここに連れてきたんじゃなくてお母さんだよって言った。で私その前にこう祈ったんです。天のお父様、この子たちを連れてきてくださってありがとうございますって祈ったんです。いやー面白いなって思いましたね。でパウロがですね、私たちがこの神をお父ちゃん、あるいはアバと呼ぶ御霊を受けたって言ってますね。不思議だと思いませんか。永遠の昔からいて、すべてを作られて、全知全能で、すべての命を作られた方、あまりにもかけ離れている方です。ですね。それが今父と呼ぶことができるんですね。で次見てください。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。でこれはどういうことかと言いますと、まず地によってではなくというのはですね、生まれながらクリスチャンになることできないんだよということです。で私この前韓国から日本に帰るとき、なんかいろいろ僕に質問してきたんですね。ツアー帰りの人なんですが、生まれたときからクリスチャンだったのかいって言ったんですね。でその時に、いや最初からクリスチャンの人って誰もいないよ、みんなノンクリスチャンなんだよって話したんですね。クリスチャンじゃないよって話したんですが、最初からクリスチャンってありえないんですね。そして肉の欲求や人の欲っていうのはどういうことかっていうと、自分でどんなに頑張ったってクリスチャンなりないんです。なれないんです。これとっても大切です。私たちクリスチャンであってもとっても大切なんです。ただ御霊の働きによってですね、これから学びます。御霊の働きというのはヨハネの福音書で出てますけれども、それによってのみ初めてですね、クリスチャン生活に起こることができて、そして教会生活、どのように教会にかかっていくか、あるいはどのように周りの人にかかっていくべきか、どのように生きていくか、すべて御霊によって決まるんです。ですね。だからどんなに頑張っても、欲求を持っても、意欲を持ってもですね、できないんです。まあ、ここでは、そうではなくて、まだ神のことを知らない人たちが、本当にただキリストを信、イエスを信じる信仰によってのみ、神に生まれるんだっていう、神によって生まれるんだっていうことが、書かれているわけなんですね。でこのようにしてイエス様は神だけではなく光であることが分かりました。で次にイエスを信じるに値する第三の理由が書かれています。それはイエスが神の独り子だということです。神の独り子であるということです。次見てください。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。でこの言葉は人となったというところですね。他の訳だと 肉となったと訳すことで、これ直訳ですね。直訳は肉です。つまり神が肉体の姿をとって現れたということですね。すべてのものの前に存在し、すべてを作られ、命であり光である方がなんと人となって私たちに現れたんです。もうこの奥義を私たちは知り得ることはできませんね。どんなに考えてもですね、あまりにも奥深い真理であります。そして私たちは今クリスマスを祝おうとしていますけれども、まさにこの奇跡を祝っているわけですよね。あの会話を受けに寝取られる赤ちゃんが実は神であったということです。そしてそのことが約2000年前に起こったんですね。この全宇宙の創造主が人となったという奇跡が起こったわけですが、それでヨハネが私たちはこの方の栄光を見たと言っています。そして次に独り言としての栄光を見たと言ってますけれども、なぜこの独り言っていうのがとっても私難しいなと思ったんですね。でここがあのエホバの証人がですね、あの攻撃してくるところなんですね。あのじゃあ作られたんじゃないかと、生まれたんじゃないかってこう言うんですね。でもそうじゃないんですよね。さっき読んだ通りイエス様は最初からおられたんですね。で全てのものはイエスによって作られたわけですから、やっぱ創造主なんですね。まずですね、このことを考えるときに神は人格を持っておられる方だということを考える必要があります。天と地を創造された神なんですけれども、それを信じることができる人って結構多くいるんですね。人格を持っていることを信じることができる人って少ないんですよね。私たちが喋ったりですね、考えたり計画立てたり、あるいは何ですか、泣いたり笑ったりしますよね。でそういうのを神もするというふうに考えるのって難しいんですよね。でも私たちはこれで聖書からそれを見ることができるんですけど、なんでそれができるかということです。もし神が一つの人格しかなかったら、どうやって意思疎通できますか。最初に一人しかいなかったら、どうやって人格を持つことができるでしょうか。意思疎通ができるでしょうか。一人芝居じゃないですか。一人芝居って言ってもですね、普通芝居だったらオーディエンス、聴衆がいるわけですよ。だから複数いなければ人格がありえないわけですよね。人格が存在しないわけですよね。二人以上いて初めて人格っていうのが成り立つわけですよね。泣いたり笑ったりするのも他に誰かがいるから泣いたり笑ったりするのであって、他に誰かがいるから言葉を持っているのであって、他に誰かがいるから見ることができるのであってですよね。だから神の中に人格が2つ以上なきゃいけないんですよ。わかりますか。神様人間を必要とされてないんです。神様が必要だから人間作ったんじゃないんですね。このね交わりを持つためにもちろん作ったわけですけれども、必要じゃないんですよ。でも神ご自身の中にまだ人間ができる前に、天と地が創造される前にすでに交わりがあったんですよ。それが独り子なんですね。だから独り子っていう存在が必要なんですよ。そこでイエス様が独り子だったっていうことなんです。ですからこの神、父と子との関係によって神が人格を保っておられるということですね。ですから次にヨハネがこの方は恵みと誠に満ちておられたと言っています。で恵みっていうのは神が人にお近づきになった恵みですよね。全宇宙を作られて全知全能で計り知れないエネルギーを持った神がこんな小さな私たちと人格的な交わりをすることがおできになったという意味です。でヨブがですね、それができないって言って騒いだ、こう嘆いたっていうか叫んだところがあるんですね。こう書いてあります。神は私のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に行こうと申し入れることはできない。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。神と人の上に手を置く仲裁者がいないって言って叫んだんですね。あまりにも大きい方、超越した方であれ、私はこんな小さなもの、汚れたものだ。その仲裁者がいないって言ってんです。でもイエスがそうなってくださった。イエスが仲裁者となってくださった。一つの手は神に大きい、独り子として神に大きい、そして肉を取られて人にもう一歩の手を置いてくださったわけですね。さらに使徒ヨハネはイエスの恵みについて語っています。私たちはみんなこの方の道々、ごめんなさい、その前にヨハネですね。ヨハネはこの方に ついて証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです、ね、彼は勝っているっていうふうに言ってるんですけど、その理由が私より先におられたって書いてあるんですね。でルカの福音書を学んだ人は知っています。覚えてますか？ヨハネはイエス様より前に生まれてるんです。6ヶ月前に生まれてるんです。いとこだったんですよね、ヨハネがね。でも今先におられたって書いてあるんです。どうしてかって言ったら、今読んだように永遠の昔から存在されていたということをここでヨハネが証言しているわけですね。そして次にイエスの恵みについてさらにヨハネが語っています。使徒ヨハネが語っています。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。これってどういう意味かなと思ったんですけど、次読むと分かるんです。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。彼はイエスをモーセと比べて恵みの上にさらに恵みが与えられたって言ってます。神が人々に近づいてくださったのはあのシナイ山の上においてだったんですね。シナイ山は雷と稲妻と三つ雲が激しく震えていて、そこで神はですね、イスラエルの民が聖なる国民となるべく律法を与えられたことですね。このこと自体恵みなんです。こんなに個人的に関わりを持つ神様なんて本当にすごいことですよね。でも私たちは同時にイスラエルの民が罪を犯したら殺されていくという場面を見てきました。少しでもあの柵からですね、シナイ山の方に近づいたら撃たれて死んでしまうと知っていました。そして大祭司も贖いの日にですね、少しでもその儀式のやり方を間違ったらですね、死んでしまうことを見ていました。神はあまりにも清いお方なので汚れた人間が近づくと死んでしまうわけなんですね。けれどもどうですか、イエスにおいてさらに恵みが与えられたんです。手で触れることができました。目でじっと見ることができました。そしてイスラエルの民には幕屋が与えられたことによって神が自分たちのうちに住んでくださっているということを知ったわけですよね。私たちもう少しで出エジプト記の学びで幕屋について学びます。雲の柱があり火の柱がありですね、神がそこにおられるんだということが分かったわけです。けれども新約聖書では幕屋は実体の影にしか過ぎないって言ってですね、なんであんなに幕屋が正確にモーセに命じられたかというと、天国の模型だったんです。天国の模型だから正確にそれを作り上げなければいけなかったんですね。けれども面白いことがあるんです。14節のですね、私たちの間に住まわれたってありますね。これ直訳すると私たちのために幕屋を張られたって書かれてあります。私たちのために幕屋を張られた、わかりますか？イエスご自身が幕屋だったんです。でヨハネの福音書を読んでいくと、出エジプト記に書かれている幕屋の説明に非常に似てるんです。最初に門から入ってですね、祭壇で羊を殺してほふってですね、燃やして、そして旋盤に行って、そして聖所に入ってとか、全部ですねこのヨハネの福音書の中に実は書かれてるんですね。でそれをですね本当は説明したいなと思ったんですが、あまりにも深いのでですね、出エジプト記の幕屋の説明の時にですね、そのことを話させていただきたいなと思います。つまりどういうことかというと、イエス・キリスト、あの一人の人物によって律法も幕屋も天国も全部凝縮されているということなんです。あの方においてです。だからこの方によって神の栄光を見た、恵みの上に恵みが増し加わった、豊かさが満ち満ちていたですね。イエス様は私がよみがえりです、私が世の光です、私がブドウの木です、私なんですよと言ってるのはそれなんですね。それが理由なんです。ものすごいことがここで書かれています。そしてこう言ってます。次もすごく面白いです。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。 ヨハネはすごいこと言ってます。未だかつて神を見た者はいないって言ってるんですね。誰でも神見たいと思います。で、この前クリスタの子供たちにですね、ザカリアさんの塗り絵をさせたら、これ神様だってですね、言ったんですね。いや違う、神様のために働いてる人だよっていうのを言い換えたんですけれども、訂正させてあげたんですが、おじいちゃんみたいな人ではないんですね。そして当然ですね、そのような方じゃないんですけれども、旧約聖書にね出てるんですよ。私は神を見たって言ってるところがあるんです。例えばイザヤが言ってるんですけれども、幻なんです。幻なんです。幻です。そうなんです。でも幻でさえもイザヤはこう言ってるんです。ああ、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからって言ってるんです。幻でさえもびっくり仰天して、死にそうになったんです。ダニエルもそうです。イエス様の幻を見てですね、顔色をそこでショックで倒れちゃったんですね。でモーセに対してはですね、神様がご自分モーセのところ通り過ぎようとされている時、死なないように岩の裂け目に入っていなさいと命じられたんです。わかりますか。だから誰もかつて神を見たことはないです。神をありのままの姿で、その完全な姿で見たことは誰もないんです。でも誰が見たことないんですか。一人子である神だったんですよ。ありのままに見たことがあるんです。それがイエスですね。父の懐におる、懐ですよ、懐におられた神です。そして次も面白いです。イエスは父なる神を解き明かされたと書いてます。でこの解き明かしっていうのが、ギリシャ語を英語にするとですね、イグジェ…発音できない、イグ…
知らないの、その言葉
です。イグジェ・ジーセスっていうのかなってEXEJE… GESIS、まあ、日本語にするとですね、釈義とか公開なんですよ。だ聖書公開今やってますよね。まさに公開なんですよ。ですか。どういうことか、ですから聖書公開を通してですね、私たちはこれを読んでもですね、よくわからない言葉がはっきりと意味を持って自分自身にとって一体何であるかというのがわかるわけですよね。わかりますか、ね、わかるわけです。それを経験していると思います。で、それがですねイエス様がしてくださったんです。目に見えない方、幻見ててさ、見たってさえですね、ひっくり返って死んでしまいそうになる、そのようになる方を解き明かされて公開してくださって、私たちの目に見えるようにしてくださって、分かるようにしてください。私たちはですね、神の姿をかなり誤解して見てしまうんですね。怒るに早く、すぐに自分を見捨て、エコひいきする方のように考えてしまいます。でもそれが間違った神の姿であることをイエスを見ると分かるんです。イエスをじっくり見てください。誠と恵みに満ちておられる方もいるわけですね。でこのイエスを通してのみですね、私たちは正しい神概念を持つことができるわけですね。でこのようにしてイエスご自身が神の言葉ロゴスであることが分かりました。ロゴスが神であって、私たちの光であって、独り子であるということです。ですからこれだけ聞いてもですね、あ、なんだイエスって、信じるの当然じゃんっていう反応に出るはずなんですが、そういうふうに信じることができない人たちのために、ヨハネは21章書いてるわけです。ページにすると約50ページ丁寧に書いてくれてるわけですね。でここからイエスがどのような方であるかを知っていくことができます。で分からない人っていうのを信頼することって難しいですよね、初めて会う人とかですね。でもその人を知っていく、知っていけば知っていくほどですね、信頼していくことができるわけです。同じです。イエスのことを知れば知るほどですね、あ、なんだ信頼できるじゃんっていうふうに信頼することが容易になるわけです。そしてですね、もうイエス様を信じた方はこのことをちょっと私最後に言いたいと思うんですね。この信じるって言葉がキーワード、鍵語になるんですね。大切な言葉なんですよ、たくさん出てきます。でそのギリシャ語の文時制ってわかりますか。未来か現在のことを言ってるか過去のことを言ってるか。例えば行ったって言ったら過去ですよね。行くって言ったら現在ですよね。これから行くって言ったら未来ですよね。で信じるところには現在進行形が使われています。つまりどういうことか、信じているって言ってます。御子を信じる者は一人も滅びず永遠の命、信じている者が居続けている者が永遠の命を持つって書いてあります。どういうことかというと、
このイエスとの生き生きとした関係の中で初めて永遠の命があるということです。
何か永遠の命がですね、なんかプレゼントもらって、ああもらってもらって、あここにあるから、あじゃあ永遠の命だっつってですね、
じゃあこれが永遠の命じゃないんです。永遠の命というのは今皆さんのお語りになってて、こうやって人格的な関係があるわけですね。そのキリストとの人格的な関係の中に永遠の命があるわけです。わかりますか。だからものすごいこの生き生きとしてですね、まさに今ここで読んだ恵みから恵みがまさに加わっていって、豊かさの中から満ち満ちですね、この中にこれから私たちはヨハネの福音書を学んでいくと知ることができるわけなんですね。そしてそれによって初めて私たちも変えられていって、キリストに似たもの、さっき歌った主はブドウの木、私は豊かな実を結ぶ、ですから大事なのはイエスを見るということですね。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの